聖書朗読マタイの福音書28章16節から20節をお読みします。マタイの福音書28章16節から20節。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。以上の箇所から宣教を励ます主と題して神様のメッセージを取り継がせていただきます。本日はお招きいただきありがとうございます。リーベンゼラ宣教団国内宣教師の武田健二と申します。新学校東京キリスト教大学というところを卒業しまして、9年間そのまま茨城県那珂湊キリスト教会、そして大洗キリスト教会の牧師をしておりました。そして、今年5月からまた茨城県でリーベンズラ宣教団の国内宣教師として神様の働きをしております。今はですね、茨城県の桜川キリスト教会というリーベンズラ宣教団の開拓教会で働いていまして、10時からの聖人課ではその宣教報告をさせていただきました。私もまだこの宣教師になって3ヶ月ぐらいで、ね、ちょっと拙い宣教報告ではあったと思うんですけれども、熱心に聞いていただいて、また質問もいただいて、本当にこの幾多の教会の皆さんが茨城のことをこう熱心に考えてくださっているということで、本当にそれだけですごくこう励まされてですね、励まされた気持ちでいます。また皆さんとこうやって礼拝も一緒に捧げることができる恵みを本当に感謝しております。今日はよろしくお願いいたします。本日は大宣教命令と呼ばれる有名な御言葉からメッセージをします。皆さんはどうでしょうか。この大宣教命令、この名前、私は昔は怖かったですね。ちょっとちゃんとお前宣教をしなさい、神様の愛を伝えなさい、そんなプレッシャーをかけられるような何か内容が書かれているんじゃないかなと思っていたからなんです。しかし今日与えられている聖書の御言葉、大宣教命令、実は私たちに伝道しろ、神様の愛を伝えろとプレッシャーを与えてくるような内容ではありません。私たちの背中を優しく押してくれるような、そういう箇所だなとよく読むとわかるわけです。福音を伝えるということはとても難しく感じることがあります。特に田舎の宣教だと、それぞれの家の宗教がまだ根深くあって、それぞれの家の宗教あるからちょっと迷惑なんじゃないかなとか、福音を伝えると人間関係にひびが入るんじゃないかなとか、そもそもこんな不信仰な私に神様の愛を伝える資格なんてあるのかとか、本日の箇所はそんな宣教に困難を覚える人たちを 大丈夫だ、あなたにもできることがあると励ましている、そういう箇所だと思います。早速本文を読んでいきましょう。16節ご覧ください。16節17節を私の方でお読みします。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。11人の弟子たちがイエス様に指示された山に登っていきます。山の上には十字架の死から復活したあのイエス様が立っていました。弟子たちはイエスに会って礼拝したと書かれていますけれども、この会ってという言葉は見てと訳すこともできます。おそらく弟子たちは山登っていってイエス様が見えると、その離れた場所から礼拝を捧げたのではないでしょうか。手元の聖書で18節を見ていただきたいですけれども、18節でイエスは弟子たちに近づいてとありますね。ですからおそらく弟子たちはイエス様とこう一言二言話して握手なんかして、こう久しぶりとかっていうのではなくて、おそらく弟子たちはイエス様から少し離れたところから見て礼拝を捧げたのではないかなと思うんですね。おそらくこの十二弟子たちは、私たちはイエス様に近づく資格なんてないとこの時は考えていたのだと思います。ほんの数日前、この十二弟子は十字架にかかるイエス様を見捨てて散り散りに逃げていきました。それまでの弟子たちというのは、私が弟子の中で一番偉いんだと言い争ってました。しかし十二弟子たちはあの数日前の十字架の出来事を通して、自分たちは本当に偉くはない、本当は信仰深くはないんだという自分自身に気づいたはずです。イエス様が大宣教命令を命じたのがこういう弟子たちなんだということをまず心に留めましょう。俺は偉いんだと言ってた、そういう人がプライドを折られて自分の罪に気づいて、ただイエス様の恵みによって救われるしかない、そういう弟子たちに向かってイエス様はこの大宣教命令を命じたわけですね。今日の箇所から私たちがまず学びたいことは、イエス様は信仰深い人、または立派な人にだけ宣教を命じてはいないということです。私たちにもまたイエス様は宣教の一部を担うように求めておられるのではないでしょうか。私たちもこの神様の愛を伝えること、罪に苦しんでいる人に救いを伝えること、これに加わりなさいとこの大宣教命令は励ましています。立派ではなくてもいい。続きを読んでいきましょう。18節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においてもすべての権威が与えられています。前節の17節で弟子たちはイエス様を離れたところから見て礼拝を捧げたのではないかということを見てきましたけれども、彼らは自分の罪深さゆえこれ以上イエス様に近づけなかったんだと思います。しかしこの18節を見るとイエスは近づいてきてと書かれているのです。 あの放蕩息子の父親を思い出しますね。イエス様から罪人に近づいてきているんです。16節から18節をこう見ていきますとですね、この16節から18節を見ると神様の偉大さを教えられます。イエス様は罪を犯した弟子たちがもう近づけないほど清くて力のあるお方です。そして18節には天においても地においても全ての権威が与えられていると書かれています。この言葉は全てのものがイエス様に従うことを指しています。そんな偉大なイエス様がこの18節で弟子たちに近づいたんですね。最も偉大な神様が小さく罪深い弟子たちに近づいてきたと。どうでしょうか。私たちもこの体験ができますし、またこの体験をしてきたのが私たちのこの信仰生活だったではなかったでしょうか。洗礼は受けたんだけれど、結局自分を神様として歩むことが多かったなとか、罪深い思い、罪深い行いを神にも人にも隠して生活してきたな。だけどイエス様から近づいてきてくださった。イエス様から愛してくださった。近づいてきてくださるイエス様って、私の人生もこの繰り返しだったと思うんですね。これだけ悪いことをしたら、そろそろ神様私を何か罰するんじゃないだろうか、裁くんじゃないだろうか、そういうふうに何度も思ったことありましたけれど、ただ神様、イエス様の方法というのは、私に近づいてきて、罪人に近づいてきて、あなたを愛しているんだと、あなたは恵みによって救われているんだと教えてくださったのがイエス様です。その繰り返しの中でイエス様が私を心から愛してくださっているんだというのが分かったというのが私のこれまでの歩みだと思いますね。さて、この最も偉大で、さらに私たちに近づく最も愛のある神様、最も偉大でかつ最も愛のある神様が私たちと共に宣教してくださるんだということが今日の箇所には書かれています。19節ですから、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け。この19節ですからという接続詞で始まって、その後伝道を命じています。ですからこれは19節というのは18節までに書かれている神様の偉大さを理由にして、ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じているわけです。神は偉大である、神は罪人である私たちに近づいてきてくださる、ですから伝道しなさいと、宣教しなさいと命じているわけですね。つまり私たちが宣教する理由、宣教できる理由というのは、聖書をよく知っているからとか、コミュニケーションが得意だからではないということです。イエス様はこの私が共にいるから、ですから宣教しなさいと今日の箇所で言っているわけですね。この大宣教命令の一番最後のところに、いつもあなた方と共にいますと書かれていますけれども、この いつもあなた方と共にいますというのは、マタイの福音書の、キーワードなんですね。マタイの福音書ではこの一番最後と最初にいつもあなた方と共にいますという言葉が出てきます。開ける方だけで結構ですけれども、マタイの福音書の一章の23節、マタイの福音書の一章の23節にもいつもあなた方と共にいますが、出てきますよね。よくクリスマスの時に読まれる箇所ですが、一章の23節、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。マタイの福音書では最初と最後に神が共にいるんだということが強調されています。マタイの福音書は特にユダヤ人に対して書かれた福音書なんですね。ルカの福音書は特に異邦人に向けて書かれたと言われていますけれども、マタイの福音書は特にユダヤ人に対して、この当時のユダヤ人は神様を信じていたけれども遠い存在だと、もう自分たちは離れたところからしか見ることができない、自分とは遠い存在なんだと考えていました。そんな彼らが目を覚ますことができるように、マタイの福音書は神は共にいる、だから大丈夫だと力強く励ましているのです。イエス様は弱くて自信がなくて、一番自分の罪深さが身に染みて分かっている弟子たちにこの大宣教命令を命じました。しかしそういう弟子たちが宣教をするから、神様の偉大さが世界中に明かしされていったのではないでしょうか。偉大な神様が小さな私たちを通して宣教の技をなすことができるんだということ、この大宣教命令は私たちに教えています。では19節20節の御言葉なんですが、ここをもう少し詳しく見ていきます。改めて、お読みしますけれども、マタイの福音書の28章の19節から20節、ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。大宣教命令のこの19節20節、3つのことが特に命じられていて、それは弟子としなさい、バプテスマを授けなさい、教えなさい、この3つが命じられています。そしてこの中で最も強調されているのが弟子としなさいという言葉なんですね。宣教においてバプテスマを授けることや教えることは無論重要なんですけれども、しかしこの宣教のゴールというのが弟子とすることにあるんだと。では弟子とは一体何なんでしょうか。2箇所ほど御言葉を別のところを開いてみたいと思うのですが、ヨハネの福音書の8章の31節、ヨハネの福音書の8章の31節、ここにはこのように書かれています。 イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。この神様の御言葉にとどまっている、神様の御言葉を土台にして生活している、御言葉に聞き従っている、こういうものがキリストの弟子なんだというふうにこのヨハネの福音書では教えています。また少し飛んでしまうんですが、例えばヨハネの福音書の14章の21節22節、使徒の働きの14章の21節22節、パウロとバルナバの宣教の箇所ですけれども、パウロは何度も何度も自分が一度訪れた町にもう一度戻って福音を述べ伝えていたことが書かれています。21節22節、2人はこの町で福音を述べ伝え、多くの人々を弟子としてからリステラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返して、弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと言った。パウロはこれとにかく神様の愛を伝えてクリスチャンを増やすことばかり考えているように思われがちですけれども、パウロの最終目標も弟子とするところにあります。一度述べ伝えた町に引き返して多くの人々を弟子としていくわけですね。パウロは人々が御言葉にとどまる誠の弟子となるために何度も教えていたわけです。この新約聖書に書かれている弟子という言葉をこう調べていくと思うのは、一人の人が弟子となるためには一度メッセージを聞いただけでは難しいんじゃないかということです。御言葉を何度も何度もいろいろな人たちから教えられて、やっと御言葉にとどまる弟子たちが誕生していくわけですね。つまり弟子を作る宣教というのは一人では難しそうです。牧師や宣教師、教会役員だけでできるものではないんだというのが聖書の言っていることだと思いますね。この生田岡の絵教会の皆さんと桜川教会、また茨城の田舎の教会とはちょっとまた事情が違うところがあると思うんですけれども、弟子を作る宣教、教会の兄弟姉妹が協力して行うものだと思います。生田岡の絵教会にもあるかもしれませんが、桜川教会はお茶当番があるんですね。冷蔵庫にお水を冷やしてお菓子を入れておいて、おもてなしをする当番があります。まあ、そのお茶当番の人のおもてなしによって一人の未信の人がですね、礼拝後ゆっくり交わりを持つのであれば、これもまた宣教の技の一部ではないかなと思うんですね。中湊教会で牧師をしていた時の話ですけれども、ある中湊教会の姉妹が五島列島に旅行に行ったんです。で、五島列島に行くとたくさんその教会があって、どの教会もお庭がきれいだったそうなんですね。で、中湊教会に帰ってきた時にあんまり中湊教会のお庭がきれいじゃなかったんですね。で、彼女は私がこのお庭をきれいにしますっていうふうに申し出てくれました。この庭を見て教会に興味を持ってくれる人がいたら嬉しいなと言って、彼女は喜んでそこから毎週来てですね、このお庭を管理してくれたんですけど、 これも一つの宣教の一部ではないでしょうか。お笑い教会は信徒8名くらいの教会だったんですけれども、大体70代80代の方々が集っていました。で、ある80代の姉妹が、この教会に若い人が来ますようにっていうふうに、こうずっと祈祷会でもまた自宅でも毎日お祈りしていたんですね。で、大洗キリスト教会は本当に田舎ですし、またどこに教会があるかわからないような奥まった場所にあって、こんなところに本当に来るのかなと思っていましたけれども、イギリス人の男性が、来てですね、ここで洗礼を受けたいと言ってくださって、で、彼は大洗キリスト教会で受洗して、今も大洗キリスト教会を支えてくれています。私はこの80代の姉妹の祈りが教会の宣教の土台だったんだということを信じています。私たちは老若男女問わず神様の愛を伝えることに参加できます。本日の箇所を読むと、イエス様はそれを望んでおられると思いますね。大宣教命令を命じられた弟子たち、信仰やまた伝道に自信があるとは到底言えない者たちでした。しかし弟子たちは自分のコミュニケーション能力であったりとか、自分の聖書の知識ではなくて、偉大な神様が共にいてくださることを信じて宣教の技を開始しました。神様は小さな私たちの宣教を励まして、私たちを導いてくださるはずです。茨城県と神奈川県で全く違うところで私たちは主の奉仕をして礼拝も持っておりますけれども、お互いいつもイエス様を見上げてですね、共に宣教の技に励んでいくことができればと思っています。一言お祈りをして説教を落とします。愛する天の父なる神様、メッセージをありがとうございます。弟子たちは自分自身に自信のある人たちではこの時ありませんでしたけれども、でもイエス様は、私が一緒にいるから神様の愛と救いを述べ伝えなさいと言ってくださいました。私たちも身近な知人友人に思いを馳せるときに、この人たちが本当にイエス様を信じるのかと、本当にこの人たちは救われるのかと思うような気持ちになることがありますが、しかし自分自身の強さや自分自身の知識を根拠にするのではなく、イエス様の偉大さ、イエス様の愛を根拠にして、この宣教の道に進んでいくことができるように、あなたがどうぞ私たちを励ましてください。いつも私たちに御言葉を与え、信仰を与え、私たちが天の御国まで歩んでいくことができるように導いてください。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。